司法書士に聞いてみよう。FM 大博をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りする司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は会社設立、不動産登記、相続遺言など皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりで様々なテーマについてお届けしています。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介お願いします。
はい、宮城県司法書士会の長沼と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。長沼さん、今先ほど名刺いただいたんですけど、はい、土地家屋調査士もお持ちなんですね。
そうですね、司法書士と、
はい、今日はそれに関するテーマということになりますか。
そうですね、両方の面から、はい、ということになります。
はい、はい、事前にいただいたテーマはですね、表題登記と権利の登記ということで、ちょっと難しそうな内容なんですけれども、
何を話せばいいんですかね、
はい、いやもうわからないことがたくさんありますのでいっぱい、ご質問させてください、はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあその初めて、私番組ずっとやっててこの言葉ってなんか初めて聞いた気がするんですけれども、
はい、
これ表題登記、権利登記、権利の登記、
はい、
これは一体何でしょうか。
まあそうですね、まず登記ということについて、
はい、
これまで誰かこう細かく説明してきましたですかね。
ざっくりとはあるかもしれないんですけども、
まあ、大きな不動産登記というのが
そうですね、
仕事のメインになっている方が多いんですけれども、
はいはい、
まあ、登記制度というのはもともと不動産ですね、
はい、
不動産についての、まあ、取引の安全とか、
はい、
あるいは円滑に取引できるようにするという目的で、
はい
はい、制度的に設けられているものです。
はい、まあ、今日なんかこの資料として、
そうですね、
これって本物のコピーなんですか。
そうです、本物の登記事項証明書っていうんですが、
はい、
法務局 の今電磁的になってますが、登記記録されているのを打ち出していると、そういう証明書ですね。
まあ、黒字でね、黒字不正字になってるので、
そうですね、
個人情報は全部消してあるんですけれども、はい、これが、まあ、コピーなんですね。コピーっていうか、これの本物があるっていうことですね。は
い、はー、今まで見たことも
ないです。実は初めて見ました。
もう毎日見てるもんです
から。皆さんはそういうお仕事ですもの ね、はい、でここに表題登記とかあるんですか。
一番上の欄ですね、
ここですね、
土地の方のを見てもらうと、
はいはい、
まず表題部っていうのが一番。
これ2つ違うんですか、もしかして。
こっちが建物ですね。
あ、そうか。
でこっちが土地ですね。
なるほど、土地と建物と2種類、ね、今日持って
きて、不動産は、まあ、基本的に土地と建物、
はい、
でそれは個別に扱われております。
はい、はい、
で土地の方を見てもらうと、
こっちですね、
はい、表題部というところから始まるんですが、まず所在、
はい、
これ住所ですね、エリアが書いてあって、
はい、
これこの証明書だと太白区鹿野本町になりますが、
はい、
はい、
この辺そして割と近くです、ね、
そうですね、まあ、近い方もいいかなと思って一番近いやつを持って
なるほど、そうなんです、はい、お気遣いありがとうございます。
太白区が入ってた方がいいかなと思いました
ので。確かに確かに、はい、はい、
それでその次に地番と書いてあって、
はい、
でこれは法務局が振っている地番なんですが、その次が地目、これで
地目、
利用状況が分かるということです。
宅地じゃないのもあるんですか。
ありますね、
農地とか、
農地とか、まあ、あと雑種地とか、
はい、
まあ、いろんなといっても、これは法律で決められてますが、23種類、
そんなに、
はい、
そん
なございまして、決められているので、
はい、
どういう利用をされているかっていうのが分かるように地目というところが登記されてますね。
なるほど。
あとは地籍、
はい、
面積ですね。
はあ、はい、面積って言わないんですね。
そうですね、面積、まあ、地籍って言いますね、
この専門用語なんですね、
はい、
そっか、
はい、
あとは原因およびその日付、なんだこれは、これあんまり関係ないんですね。
それは、
はい、
この土地ができた経緯が書いてありますね、
はい、
これはそこに書いてあるんだと、
はい、
何々から分泌って書いてありますので、他の土地から分泌されて新しい土地ができたという。
もともと大きかったのを、ね、なんかこう分譲とか例えば、
ね、
とか
今回のはおっしゃる通りで、はい、そこが分譲されて、
はい、
で建物の方のを見てもらうと分かるんですが、これ新しく建った建物を、
お本当だ、うん、新築って書いてあります、
に書いてありますね。で同じ地盤のところに建ってて、
はい、
で種類、はい、居宅ですね、一般住宅ということですね。
なるほどなるほど。
それから構造、
はい、
こちらがあの木造造りだよということ。
陶器にそんなところも載るんですね。
そうです、
木造、あと屋根材、合金メッキって書いてありますね。
そうですね、屋根材がどうなってるかということですね。瓦だとか、まあ、いろいろ出てきますが、
はい、
で2階建て、
はい、
この建物は2階建てですとか、
はい、
平屋ですとか、
はい、
あと大きい建物になれば何階建てっていうのは出てきますね。
うーん、初めて見ました、は
い、そして最後が床面積ですね。1階がいくらとか2階がいくらっていう形 で、はい、
うーん、
で先ほど の、 あのお尋ねの通り、
はい、
これは令和6年10月に新築されたという形で登記されています。は
い、そういうことか。で、はい、この今解説いただいたところが表題登記、
はい、そうです、あのそれぞれの物件、はい、不動産の物理的な状況が分かるように登記されて、
はい、
まず持って登記されてるってことですね。
なるほど、
まあ、土地だと何でしょう、ずっと昔からあるものですよね。
そうですね、
それを、まあ、大きくしたり小さく区切ったりとかってなってる、
はい、
で建物だと、古くなれば壊して、
はい、
まあ、なくなったり、うんうん、あるいは新しく建てたりという形があるので、う
ん
うん、
はい、
新しく、まあ、生まれたものっていうことになりますね。
うん、
そこがちょっと違うっていう形にはなりますけれども、
それが表題登記というんですね。
そうですね、物理、はい、まあ、その権利といっても、あの権利自体はご覧になったことありますか？権利自体、
権利ってなんだろう。
権利って実際目に見えないですよね。
見えないですね。
目に見えないけど、その対象である物件、
はい、
まあ、不動産に関しては実際 目の前にあるものなわけですから、
はい、
それをどういうふうになってるかっていうのを、まあ、登記してるっていうか、誰でも見れるようにしてるっていうことですね。公示して
誰でも見れるんです
か？これ誰でも取れますし、
私でも見れるんですか？
見えます。他人の
しかるべき手続きを、
はい、まあ、大した手続きじゃないですけど、行って、
はい、
これが欲しいと言えば取れて、
はい、
誰が所有しているとか、
はい、
どういう形の、まあ、あるいはどういう内容の不動産かっていうことが分かるっていうことですね。
そうなんですか。
そうですね、
ということは逆に、私あの母の持ち家に母と同居してるんですけれども、はい、それも他人が見ることが
誰でも
見れます。できるんですか？
分かれば。
あら、そうなんですか、は
い、ちょっとだから今時からいくとちょっとプライバシーが結構
なんかとなくね、今の感覚とはちょっとあの違和感を感じなくもないですけれども、でもそういうものなんですね、は
い、そういうことによって初めて、まあ、取引できるっていうことですね。あの不動産が誰のものなのかというのは分かんないですよね、普通、
はい、
うん、
はい、
だからそういう法務局に行って調べることによって、短時間で、
はい、
誰が持っているとか、
はい、
どういう状況のだとか、
うんうんうん、
あるいはいつ建った建物だとか、
うんうん、
まあ、その価値的なものも抑えることができるということで、
はい、
まあ、広く利用されてるし、
はい、
それに対して、まあ、私たちが、まあ、権利の登記を入れたり、あと表題部については土地家屋調査士という資格なんですが、はい、土地家屋調査士が、まあ、代理して、はい、そこの正確な登記の方をやっていくということをやってますね。
これは土地家屋調査士しかできない登記なんですか？
ご本人はもちろんご本人が手続きではできますが、
はい、
他人の、まあ、他の方から依頼を受けて同じように、はい、あのやることができる、代理人としてやることができるのは土地家屋調査士ということになります。
代理できるのが土地家屋調査士、ということは、
はい、
あのここにゲストで来る皆さんは土地家屋調査士ない方が大半なので、
はい、
そういう皆さんは土地家屋調査士の方と協力して登記されるんですか？
そうですね。
あ、でも長沼さんは両方持っているの で、 であのおなんていうかワンストップで
ワンストップとおかしいですね、この言い方は。あれなんですけど、
はい、
逆に他から何も来ないみたいな
そうなんですね。そういうのもあるんですね、はい、
自分でみんなやっちゃうんで。
あ、確かに一人で全部完結できるっていうこと、はい、そういう意味でこちらもあの、まあ、資格お取りになったんですか？
まあ、なんとなく
なんとなくで取れるんですか？
こっちもあった方がいいんだなという、
どっちもなんか難しいと思うんですけれども、
よく分かんないうちに、はい、
そうなんだ。じゃ、この権利のところ、これも初めて見るんですけど、
はいはい、
何か、まあ、注目すべき点とかありますか？ ですね、うん、まあ、この紙、今の取ってある紙があって表組になってるんですよね、はいはい、でそこに表題部と権利部というのがあるんですけれども、はいはい、
まあ、表題部の下がその権利部になってて、はい、権利のところも2つに分かれてます。
広くおつくって書いてありますね。
は
い、
見方がよく分かってますね
そうですけども意味は分からないです
こうっていうところ、広くのでは、まあ、所有者、所有権を扱ってるところですね。
はい、
土地の方を見てもらうと分かるんですが、代々こう所有権移転とかってこう変わってきてるわけですよね、うん、持ってる方が。
あ、そうか、こっちと土地を見なきゃダメですね、
だから、まあ、所有権が移転してっていう、
あ、
うん、こういうところを、まあ、司法書士が間に入ってやってるわけなんですね、
はい、う
ん
う
ん
う
ん、
これうんと、そしたら 1枚で終わらない時もあったりします。
そうですけども、だんだん年数経ってくると、はい、前のこうもう効力がないところが、まあ、消していくというか出てこない形になっていきますので、
うんうん、あ、なるほど、はい、そうなんですね、はい、あ、ここに、じゃあこれも元は誰の土地だったか、これも見れるんですよね、第三者が。
もっと遡れば、はい、このコンピューター化されるのが、はい、登記簿っていうのがあるんですが、はい、ペーパーでできてたやつですね、はい、そこまで遡っても調べることができます。
そうか、はい、で専門家の皆さんはオフィスで見れるんですか、それって。
こちらの、はい、コンピューター化されてるものは見れます。見れますし、誰でも見れますね。誰もって、お金を払えばですね。
あ、そういうことか。
登記情報サービスっていうのがあるんですが、
そういうのあるんですね、
は
い、
そこで、はい、オンラインで見ることはできます。ですから昔と違って今もう ほぼ事務所で調べますね。
あ、じゃあ行かなくても大丈夫、行かなくても大丈夫っていう感じなんですね。
はい、
こうやってこう移っていくのがもう見れるんですね。
見れますね。所有権、今現在がどうなってるかっていう。
はい、なるほど、はい、でこれが広区。
そうですね、
あ、区っていうのは太白区の 区ですね。
そうですね、昔からのあれなんでしょうね、生き方ですね。
独特ですよね、こういうのの呼び名って。
公、まあ、とか乙自体がもう独特ですよね。
確かにそうですけど、
まあ、法律的にそういうの使ってたんですよね、昔から。あ、
でもちゃんとした平定とか契約書にはもう公乙当たり前に出てくるので。あ、そうです
ね、契約もそういえば公とか乙とかって使ってますもんね、
は
い、
だから公乙はなんとなく馴染みがなくはないんですけれども、それにして今度はおつくって読むんですか。
おつくが、まあ、はい、さっきの校区の所有権以外が入ってくるところになります。
は
い、ここだと、今抵当権が設定されているというのがついてますが、
はい、
これはご存知ですか。
いや、一回どなたかに伺ったんですけれども
あ、そうですか。
あ、ちょっと忘れちゃった、ごめんなさい。
これはいわゆる、はい、この持ち主が銀行さんから、はい、住宅ローンをお借りして、
はい、
家を建てられているわけですよね。
そうですね。
でその時に銀行さんが、はい、担保に取ると、
うん、
お金を貸してるだけに担保にこの土地建物を取っているということですね、はい、ただ実際抵当権者、つまり、はい、権利者になっているのは保証会社がついてると。
あ、なるほどね。じゃあこの辺をもうちょっと深掘りして後半にまたお伺いすることにいたしまして、はい、ちょうどね番組半ばになりましたので、ここで長沼さんのリクエスト曲を一旦おかけしたいと思います。今日は森山直太朗の桜をいただいておりますけれども、これリクエストの理由をお尋ねしてもいいですか。
まあ、ちょうどこう桜がこれから咲き始めるかなという、
そうですよね、
時期になると思うので、
季節がらぴったり
ですよね、これかなというところで選んでみました。
はい、ではお送りいたします、はい、森山直太朗で桜です。はい、お送りした曲は森山直太朗で桜でした。
はい、
なんか最近桜も結構開花早くなってますよね。
そうですね、毎年毎年。
そう、温暖化の影響なんでしょうかね。
僕らの時はもう大学生の新刊であれですけどね、花見とかやってましたけども、
もうちょっとこう手前になってきてる感じもしますよね。では後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日は宮城県司法書士会から長沼健二さんをお迎えして、表題登記と権利の登記についてお話伺ってますこれずっとこの登記簿の解説みたいな感じでいいんでしょうかね。
そうですよね
でも私面白いんですけど、まあ、なんか
そういうお題をいただいてしまったんで
、まあ、そうですね、じゃあ後半もお願いします はい、じゃあ、おつく権利部のところで、はい、局に行っちゃったんですけれども、はい、権利者その他の事項で定当権のところでお話前半終わったんですよね、
はいはい
はい、その続きもお願いしてよろしいですか。
あ、はいはい、まあ、あの定当権ということでこれは価値を抑えるための、まあ、権利ということにはなりますね。
価値を抑えるために、
まあ、最終的にその持ち主が銀行さんにお金を払えなくなった場合に、はい、担保権を実行されて、
はい、
まあ、競売ですね、
はいはい、
裁判所の競売で、まあ、取り上げられちゃって、
はい、
その価値を、まあ、銀行さんの方に受け取らせる、はい、ということの対象にはなりますので、ですからこれがついてるから、
はい、
あの銀行さんが利用できるとかっていうわけではないんですけれども、
はい、
そういう、まあ、将来にわたっての、まあ、価値を抑えておいて、はい、いざという時にはそれを、まあ、本当にお金に返しちゃうよってことができるってことですね。
そうですね、お金返せない時はっていうことですよね、はいは
い、まあ、大体皆さんお家建てるときこれつけてますんで、
そうです、
ローン使ってますんで、
そうで、あ、ローンだとこういうふうに なるわけですよね、はい、うーん、他の権利もあるってさっきあの局の時にちらっと伺ったんですけれども、
そうですね、あとはまあその土地なら土地の利用権を、まあ、制限するものが、
利用権の制限、
用益権っていうんですけども、
用益、
はい、
どういう字書くんですか。
例えば
用、用いる、
そうですね、
益
は、益
は
利益
の益、はい、用益権、はい、はいはい、初めて聞きました。
例えばですね、
はい、
まあ、その通行したいとか、はい、地益権とか、
はい、
あと
地域、
制限するのからいくと、
はい、
例えばですね、今時々見るのがあれですね、高圧線が、例えば電力さんの高圧線が上通ってて、
はいはい、
そこの電力の高圧線に邪魔になるような建物っていうか、
はい、
ものは作れないような形で制限するとか、
なるほど、
あと下で行けばあれですね、仙台市の地下鉄のもありますね、
はい、
下がどうしても公共の土地以外のところを通っている場合だと、
はい、
そこに対して、
はい、
何メートル以下に、
はい、
なんか勝手にこういうのを作っちゃいけないとか
あるんですか、そのこと。そんな地下1階くらいまで許せてももっと深く掘るケースってある。あ、でも
そういう制限ですね、だからそういう利用されている部分があるので、
はい、
そういういくら所有権を持ってるっていうか持ち主だからといって自由にはダメだよっていう制限かけてるっていうところがありますね。
そうなんですか、はい、それ誰が決めるんですか。
決めるというか、そういうお互いのこう、まあ、契約というかそういうことで納得して、
はい、
契約して、まあ、制限されてるわけですよね、
はい、
でそれも第三者に対して公にするために公示しているっていうことですね、
はい、
登記して、
うんうんうんうん、
そうすると、まあ、次に、まあ、買った人とかも、
はい、
それを見て分かるわけですから、
はい、あ、これできないなとか、はい、
あ、まあ、買おうとしてる人ができない、うん、できるっていうのが分かるんで、
なるほど、はい、じゃあ土地を買ったりする人って、
はい、
その土地のこれを見るの。
あ、もちろんもちろん。
もう
その前にその業、は
い、
その仲介業者さんというか不動産屋さんに頼めば不動産屋さんの方がこういうのを調べたり、
ね、はいはい、
全部、今度買おうとする人に解説しますね、こういうふ
う
になってますよっていう、そういう、まあ、なんでしょうね、
そうなんだ、
取引の安全を図るっていうか、
それがこのおつくっていうところに書かれるわけですね。
すごい難しい話してますね。
いやー、でもなんか面白いですね。定当権設定ってなんかいっぱい書いた、この、
はい、
この見本はたくさんあるんですけど、順位、
前のその線が引かれてる部分はもう消えてる部分なんですよ、は
い、あ、そうなんですか、うん、
前ついてたけど、
はい、
もう消してますっていう、
あ、これがそうなんです、
そうです、線が引かれてる部分はですね、
あ、これはもう消えた、
はい、
権利がないってことですね。
履歴がある見えるような形で取るとこういうふ
う
になって出てきて、
はい、
でそれをまた消した形っていうのがありますので、
あ、じゃあこの打ち出しの仕方にいろいろ、
そうですね、ここで
戸籍謄本と証本みたいな感じ、ここなんて
抹消ってなってますよね。
あ、なるほどなるほど、
抹消の登記をしてここが全部消えてるっていう、
あ、そうなんだ、
聞いてる方には全くわからないことを喋ってる、
いや私たちだけ楽しいみたいな。
誰が聞いてるかわからないですけど、ね、
いや、そうですね、でも聞いてらっしゃる方いらっしゃるので、
いっぱいいらっしゃるんですかね。
あ、そうですね、多分いらっしゃると思いますよ。あ、今初めて見たのでね、何をやってるんだ、紙のこの音だけ、紙を見ながらですね。
全然わからないことに時間を費やして
た。いや、大丈夫です大丈夫です。 これあれですよね、でもきっと、はい、なんかネットで探せば、はい、もうちょっとこう見本みたいなのってありますよね、きっと。
そうですね、今のネットでなんか勉強したいっていうか、うん、見方を知りたいとかってなれば、はい、いろんな場面で載ってますし、
載ってます、
あと司法書士とか、はい、調査士さんが作ってるホームページとかで、
うん、
載って説明してるとかあると思いますんで、
はい、
ぜひご興味のある方は見ていただいて、はい、
そうですね、私も探してみます、はい、これよりももうちょっとね、公開できそうな画像があれば、
あ、
ブログに載っけるときにそっちを利用しようかなってちょっと思ってましたね、
はい、そういうことですか、
はい、
うん、
音源をね、ブログに1ヶ月くらい放送をしてから、今から1ヶ月以内くらいにアップしようかなと思ってましたのでね、いろいろ始めてみました。
そしたら探してみます。
あ、そうですか、はい、わかりました。ちなみに両方やっていいなと思うところっていうのは、やっぱりこの登記上の利便性みたいな感じですか。
そうですね、なんでしょう、トータルでできるっていうか、
はい
はい、案件ごとによってここもあそこもというのは出てきますんで。
うん、どっち先だったんですか、取ったのは。
取ったのは調査士ですね。
あ、そうなんだ。
土地価格調査士
を取ってから司法書士、
はいはい、まあ同時並行ではやってたんですけど。
そんな勉強すべき。だってみんなすごい大変で10回目で合格したとかっていう方たくさんいらっしゃるのに、素晴らしいですね。ということで、今は五ツ橋で開業されているというところですね、はいはい、何かこう苦労とか、まあ、こうお願いする時のポイントとかってありますかね。
お願いする時のポイント、
はい、
まあ、そのまま何でしょう、全て、
はい、
思っていることとか求めていることを言っていただいた方が、
はい
はい、いいかと思いますし、
ん、思ってること、
うん、こうしてほしいとか、
こうしてほしい、
うん、こういうことでちょっと困ってるんだけどとか、
どういうことがあるんですか。
その例えば、はい、ご依頼の中でですね、
はい、
うん、そこがなんかこううまく伝わってこないでやっちゃうとまた困ることもあるし、
あ、そうか、
うん、あと制度的な、まあ、不動産を扱うていくのにやっぱり税のこともいろいろ出てきますので、
確かにそうですね、
税のことも考えないと、
はい、
うん、ちょっと失敗したりしちゃいますから、
うーん、
そういう面も含めて、まあ、はい、ご相談いただいて、あるいはこちらで、
はい、
考えてっていうか、ね、考慮してっていうことになりますね。
まあ、登記をするときにうまく伝わらないことで一番多いことってどんなことありますか。
登記することでうまく伝わらない、
ないですかね。もうそのままお願いしますみたいで終わっちゃうのか。
登記自体は結局求めたものの何でしょうね、結論を得ればおしまいっていうことにはなりますけれども、
はい、
まあ、ただその途中途中でどうなるかっていうか、はい、それは確かにありますね。
うん、
まあ、相続とか、
あ、うん、そうか、
まあ、多くの人が関わってくるとかになれば、
うん、
やっぱりいろいろ出てきますよね。
そうですよね、うん、
こちらだけで全部やれるわけじゃないので。
あ、そうかそうか、
相続の登記、あるいはそのこの土地の、さっきちょっと言いましたが、土地を分泌するとかっていう、分けるっていうのも、う
ん、はい、
全部今は隣接、土地を囲っている関係する人たちの、
はい、
との、まあ、境界確認をしてから分泌する形になるので、
はい、測量とかもされるんです
か。測量もだから土地価格調査士はしてますね。
そうですよね、
はい、
うちも来たことありますもん。
あ、そうですか。
長靴履いて作業着
着
て、そう、うん、あれ、じゃあそういう格好されるんですか。
あ、もちろん。
いや、本当ですか。
土地価格調査士のフォーマルスーツですからね。
そうなんですか。
作業着とか長靴とか。
そう、そしてなんかこうコンクリートの杭みたいなのがあるじゃないですか。ですから、
皆さんで確認し合って境界群をはっきりさせると、
あ、
まあ、境界群を入れて境界点をはっきりさせるっていうことですね、
は
い、それをやって初めて、
はい、
土地を2つに割るとか、そういうことができるわけなんで。
そうなんですね。
でそれだともう隣接者の協力とか了解を得ないと進められないじゃないですか、
は
い、
確かにそうですよね。
ですからまあ、依頼者が早く分泌してくれと言われてもですね、はい、そういう、まあ、他の方の協力があって初めて
隣接する、
はい、進む話なんで、そこは何とも言えない。
確かにうちも
こちらの努力だけではうまくいかない。
ブロック塀の位置がどうこうとか言ってちょっとなんか忘れちゃったんですけれども、
ありますね。
なんかこうこっちに入ってるのかこっちに入ってるのかみたいな、そんなところでどうですかって聞かれても、はい、もう全然私もわからないし、
何もないと、はい、結局現場の構造物で、 こうじゃないかああじゃないかとかっていう話になりますんで、
確かに、
そうするとそのブロックがかつてどちらが建てたのかとか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
どういう建て方をしたのかとかっていうので関わってくるので、うんうんう
ん、はい、
そういう、まあ、まあ断定ではないですけど、こうじゃないですかっていうことで決めてもらうっていうことはよくありますね、はい、
それで OK が出れば
そうですね、そこに新たに、まあ、境界線ですよねっていうことで境界点を設けて、
はい
はい、その後まああの争いとかなんかにならないようにということをやるってことですね、は
あ、面白いですね。あのまたもうちょっと聞きたいですけどね、まあ、もう時間になってしまいました。はい、今日はですね、宮城県司法書士会の長沼健二さんに表題登記と権利の登記ということでお話を伺いました。時間早かったです。あっという間でした。番組のですね、放送内容のアーカイブは番組ブログや Apple Podcast、Amazon Podcast、Spotify などでも後日お聞きになれますので、番組名で検索をしてみてください。長沼さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。